業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。
皆さんこんにちは。日本認知症資産相談士協会理事の赤尾はじめです。
こんにちは。インタビュアーの高田和子です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は第1回の番組スタートということで、初めましてという方もいらっしゃいますので、赤尾さんのまず自己紹介と、ちょっと今回この番組をどのようなことで、どのような形でお伝えしていきたいのかというのを一番最初お話しいただければと思うのですが、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私は、今現在滋賀県を中心に不動産と金融の仕事をしております。で、その中で、お客様が非常に困っておられます認知症に対しての対策を一生懸命にいろんな営業さんと一緒に普及させていく活動をしております。で、そういった中で、おととし、2023年の10月頃からですね、社団法人を設立しながら、より広い地域の方に広めていこうということで、現在は東京であったりとか名古屋にも活動の拠点をちょっと増やしていきながら、認知症に対して困っている方を助けてもらえる営業さんたちを増やしてます。で、そういった中で、保険会社の方、金融、マンですね、あとは不動産会社の方、そして、まあ、弁護士さんを中心とする事業の方と連携を組んで、チームを作ってお客様に、サービス提供をさせていただいております。
なるほど、わかりました。いろいろ幅広くいろんなお話を伺っていきたいなと思ってるんですけれども、ゲストの方に参加していただいて、質問形式で毎回番組を盛り上げていただけるということで伺っているんですけども、さあ今日もゲストの方お呼びしておりますので、ちょっとご紹介をさせていただければと思います。で、本日のゲストは明徳法律事務所弁護士でいらっしゃいます、また関西学院大学非常勤講師の坂本良介先生です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。坂本です。よろしくお願いします。
ちょっと簡単に自己紹介をしていただければと思うのですが、お願いできますか。
はい、ね、大阪で弁護士をしている坂本と言います。赤尾さんや赤尾さんが所属されている認知症資産相談士協会の方々と一緒に、ご相続の対策とか、あるいは認知症を踏まえたご相続の対策など、注力いたしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう相続のことってなかなか私も全く、わからない分野でありますので、この番組を、一緒にインタビュアーとさせていただくので、学びながら、やらせていただきたいなと思っています。で、今日はちょっと対談形式で、赤尾さんの方から、坂本先生の方にいろいろ質問していきながら進めていただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
今日は第1回目のゲストということで、坂本先生に来ていただいたんですけども、まあ、理由としましては、最近非常に坂本先生の方に手伝っていただきながら、お客様の、まあ、認知症相続対策ができてきてるんじゃないかなと思いまして、それをたくさんの方に知ってほしい、聞いてほしいなと思って、ゲストとして坂本先生を、招待させていただきました。で、本当に最近もいろんなセミナーであったりとか、お客さんのところについてきていただきながら、まあ、保険の営業マンとして、または不動産の営業マンとして頼らせていただいてるんですけども、まあ、そこをですね、坂本先生の方から見て、まあ、保険の営業マンであったりとか、不動産の営業マンですね、一緒にしていただく中で、先生、弁護士の先生としてどういった立ち位置なのかなとか、どういったメリットがあるのかなとか、もしくは、どういったこう、デメリットというか、なんか嫌な部分があるのかなとか、ざっくばらんに聞かせていただきたいなというふうに思ってるんですけども、先生、一緒に仕事させていただく中でどうでしょうか。
ありがとうございます。保険を売る人とか、不動産を売る人と一緒に仕事をする弁護士がどんなことを思っているのかっていうのを話したらいいですか？
はい、そうですね。ぜひ聞きたいです。
なるほど、なるほど。まずね、保険や不動産を使われている方々のお仕事って、こんなに大変なんだなっていうのを旗で見てて思ってます。例えば、ハウスメーカーさんのお仕事など、 間近で見させていただくと、お客さんの要望を実現したり、お客さんの要望を引き出したり、保険屋さんに関してもそうですけれど、どんな風なライフプランを生きるのかを描くところからのお手伝い、これは骨が折れることされてるな、すごいことされてるなって、いうのが、まあ、綺麗な話で、で、それ以外にも思うところとしては、我々弁護士って、大体すごく忙しい弁護士が多い。もうみんな寝る時間も切り詰めて働いてるぐらいの人が多いので、営業マンがいないんですよ。営業活動もできない。そういったところ、例えば僕が今一緒にお仕事してる赤尾さんとかが、こういう案件手伝ってくださいよとか言って、案件を持ってきてくださるって、それはそれですごくありがたくて、いわば、私の代わりにお客さんを開拓してくださっている。だから、弁護士にとっては間違いなくそういう良さがあります。自力では出会えないエリアの方、自力では出会えないお客さんと出会ってお役に立つことができる。そういうメリットも感じています。で、何か提供できるメリットもあるかなと思っていて、例えば、対お客さんに対する営業マンのもっともらしさの演出っていうのは、演出っていうのは弁護士がいることですごく高まると思うんです。っていうのも、現に弁護士っていろいろ職業倫理的な義務を負っているので、これお客さんに損させるんじゃないのかっていう商品を営業してるようなのを見て見ぬふりなんかできないんです。する人いるかもしれない。普通はできない。あ、ちょっとでも疑問持ったら止める。その説明おかしいと思ったら止める。でも、裏返せるお客さんからしたら、弁護士から見ても全然おかしくない話が進んでるっていうふうに理解してもらえる。結果、お客さんも安心して話を進めていくことができる。そういう点でも、我々なんか役に立ててたりするんじゃないのかしらと思ったりしてます。役に立てなかったらごめんなさい。以上です。
ありがとうございます。そうですね。本当におっしゃっていただいた通り、保険の営業マン、不動産の営業マン、特にお客様からは、特定の方からはですね、忌み嫌われるではないですけども、押し売りをされるんじゃないかと、警戒されるような業種でもありますので、やっぱり弁護士の先生が来ていただいて、それによって信頼を勝ち得るっていうのは最近非常に感じております。で、特に、相続、認知症、こういったものをマーケットにして、私自身も活動してるんですけども、高齢者の方が多いので、高齢者にとって、やっぱり特に金融とか不動産の方っていうのは、昔の雰囲気を感じておられると、本当になんか押し売りされて怖いなっていうところがあるので、そこが弁護士さんが来ていただくことによって、本当にお客さんの雰囲気が一変するというか、ご家族までもすごく信頼を置いていただけてるっていうのが現状かなというふうには思ってます。ただ、自分自身としても気をつけてちょっと喋ってるつもりではあるんですけども、なかなかやっぱり弁護士の方の仕事内容を全て理解できるっていうことは難しいかなと思ってますので、日々の打ち合わせ、プラスアルファ、会食させていただきながら、フランクにちょっと交流させていただいたりとか、あとは、メールとか、LINE とかで、レスポンスよくちょっといただけたりとかするので、コミュニケーションすることによってお客様にも、問題のないようなサービスっていうのが提供できてるんじゃないかな、というふうには思ってます。で、そういった中で、僕がよく坂本先生であったりとか、他の弁護士さんにも、なんか LINE で気軽に相談したりとか、電話で気軽に相談したりとか、こういうことをさせていただいたりしてるんですけども、それ自体が、お金を取られる先生とかも多いかなと思う中で、先生的にはどうなんでしょうというところはちょっと聞かせてほしいなと思うんですが、どうですかね。
嫌いな人からはお金取りますよ。
ははははは。なるほど。
そうであ
、
す
じゃあ、お
ね。
金取られてないうちはまだ好かれてると、
は
思う
い、
と、
そう
お
で
金
す。
取り出された
い
ら。
やいや、もうそんな。はい、ちょっと真面目に答えますと、弁護士の業態、商売のやり方っていろいろあって、私はすごい古いタイプの弁護士なんです。見ず知らずの人から相談来てもお断り、返ってもらいます。お話もお聞きできません。全部ご紹介だけ。なんか、かっこつけて言うと、高級なお寿司屋さんみたいな感じ。赤尾さんのご紹介とかがないといけない。その代わり、そういう業態、昔ながらの業態でやってる弁護士さんって、相談料とか基本的に取らないんです。そういう昔ながらのやり方でやってる。昔ながらじゃなくて、今時のウェブで集客したりとかして、っていうところは、 変な人を弾くためにも相談料って設けてたりします。何回無料相談、水知らずの人にされても困るから。私はそうじゃないっていうだけです。でも、ほんまに嫌いな人やったら、ちょっとそんなに聞きたくないから、本来私の定価は1時間3万円の相談料なので、3万円なりって言って帰ってもらいます。はい。以上です。
ありがとうございます。なんか、すごく嬉しいです。とか言いながら。
でも、赤尾さんと坂本先生は LINE でもやりとり気軽にするような仲でいらっしゃるんですね。最初
そうで
の
す
接
ね。
点はご紹介か何かだったんですか？
そうですね。共通の知人がいましたね。
そうですね。保険会社の方ですごく、一生懸命に物事を取り組んでいただける方がおられまして、今はもうちょっと、別の仕事に転職されてしまったんですけども、その方からのご紹介で、もともときっかけはちょっと、いろんな方を呼んでの研修会をやろうという時に、まあ、集客を僕ができるんじゃないかと言ってご紹介いただいたのが経緯になってます。
そうです。
まあ、これからはちょっと具体的なお話をしていこうかなと思うんですけども、今実際に、お客さんのところに、遺言書の作成を、していただくっていうのを、すごく依頼が増えてきまして、一緒にやっていただいてるんですけども、まあ自分としては、ある程度お客様の気持ちであったりとか、財産状況を見据えてからご紹介をさせていただくことを、なるべく、と思ってしてるんですけども、まあ中にはやっぱり緊急性の高いものとかであれば、本当に全然相談内容も聞かないままご紹介もしてたりもするんですけども、やっぱりそういった中で、特にまあ遺言の作成であったりとか、まあ認知症対策としての任意貢献制度の、こう、まあ、提案ですね。こういった部分とか、そういう公正証書って言われる書類の作成の手間暇とかですね。こういったものは先生にとってどうなんでしょう。どれぐらいのご負担になってるのかとか聞きたいなと思ってますが、どうでしょうか、先生。
負担感とか特に何も感じてないです。なんか好きな人のご紹介でいいお客さんの役に立てて、それでお金も頂戴できるわけなので、いわゆるコスパが悪い、タイパが悪い、めんどくさいとか、あんまりそういうことは思わないですね。
ありがとうございます。このマーケットとして、もう金融であったり不動産業である自分たちからすると、すごくいいマーケティングかな、マーケットかなと思うんですけども、弁護士の先生として、この相続の、まあ、マーケットっていうのはどうでしょうか、捉え方としては。
じゃあ真面目に話しましょうか。相続のマーケットと弁護士からしたら2つあります。相続対策のマーケットと、相続対策を怠って揉め事になっちゃったマーケット。普通弁護士が注目するのは揉め事になったマーケットです。相続対策って遺言書いて数十万円です。でも揉め事になったら、解決に時間もかかるけれど、単価数百万円に一気に上がってきます。で、これからは、日本の金融資産の大部分をお持ちの方々がもう65歳以上の方々になっている。未だかつて日本で起きたことがないレベルの経済価値の世代間移動がこれから起きる。そのうち何割かは絶対揉め事になる。多くの弁護士はそこで稼ごうと思っていると思います。言い方が悪いですが、団塊の世代の方々、たくさんお金持ちなので、そういった方々のご相続の揉め事。これは弁護士にとって素晴らしいマーケットであると一般に捉えられていると言います。思います。他方で相続の対策のマーケット、遺言書こうとかっていうマーケットは積極的にそこを掘り起こそうという弁護士はあんまりたくさんはいないのかなという印象でございます。でもこれは見方を変えれば実はいいマーケットではないのかと。なぜいいマーケットなのかっていうと、すでに発生した紛争解決の案件っていうのは取り合いが生じていたりするけれども、でも生前対策のマーケットっていうのは取り合いは生じていない。から、きちんと頑張れば一定のまとまった件数の集客は可能であって、かつ揉め事じゃない分オーダーメイド性がまだ低いパターン化したお仕事が可能だと。なので、こう、単価は低いかもしれないけれど、短期間で終わって、かつある程度定型的である、 そういうお仕事をやっていくんだっていう意識で見た場合、で、かつまだ競争者があまりいないんだと。で、多分これからもあまりいないだろうと。弁護士が増えるとはいえ、地方では弁護士はやっぱり増えないので、地方での遺言作成ニーズとかは、これからも眠ったままだろうというところからしたら、実は僕的にはこれはすごくいいマーケットなのではないのかなと思ってます。
あと、プラス必要なことは、報酬的な部分もあるかもしれないんですけど、やっぱり、完遂させるための、遺言執行であったりとか、死後事務委任っていうのもセットなのかな、というふうには思います。
ですね。はい。生前対策って実は単価は大きくなくてって言いましたけれど、それだけにも、ではなく、実はそれに付随して、遺言執行する段階で遺言の執行をご依頼いただくことなどもあって、実はそこはそれほど単価が低くなかったりとかすることがあるっていう話は、もし同業者が聞いていたらと思って、あえて言わなかったので、もう、高尾さんのおっしゃる通りでございます。はい。
ありがとうございます。ちょっとコアな話ができる方、聞ける方がいいかなと思って、あえて聞き込んで喋っておりました。
わかりました。何でも言いますよ。はい。あ、生前対策だからいいんですよ。本当に。
あとは本当に保険金融マンであったりとか、保険会社の人間、あとは不動産の人間からしてもすごくメリットは大きくてですね、一重に先生を紹介して終わりっていうわけではなく、書類の作成時にはお手伝いすることによって、財産目録を、作りますので、ほとんどの財産の開示をしていただきながら見直せる、保険であったりとか、証券があったり、あとは、不動産の比率が多い方においては、処分っていう形で売却をお手伝いさせていただいたりとか、っていうことが非常に多いので、そういった意味でもビジネスマーケット、ビジネスとしての着眼点っていうのは非常にいいもんだなというふうには感じております。
あ、おっしゃる通りです。もうそこまで喋っていいんでしたらね、私も言わせてもらうと、保険とか不動産売るときにすごい大事なのって、お客さんが法人なら、決算所作年分を見せてもらえるかどうか、で、個人の不動産オーナーさんたちだったら、どんな不動産を持ってて、どれがどこに建ってて、築何年で、どんな利回りになってるのか見せてもらうこと、まあそこなんですよ。それ見せてもらったら、見直しの必要な点を指摘できるから、ソリューションとしての商品を提示できる。ここで勝負になっていくんですよね。でも普通はそんなん開示してもらえないんですよ。ピンポンってない、チャイム鳴らして開示してもらえない。誰々さんの紹介で保険やってますでしょう、開示してもらえない。これが弁護士が遺言を作ります。相続対策します。あるいは会社なら事業承継対策しますと。当たり前のようにそういうのが出てくる。で、その場にその営業マンがいることができる。なんならその開示してもらう資料を Excel に取りまとめる作業を営業マンの方ができたりする。なぜそれができるのかっていうと、それはその営業マンの方が連れてきた弁護士だから。ですよね。まあ、それは営業マンにとっては実はむちゃくちゃいい話ですよね。
ありがとうございます。
はい、以上です。
本当に、僕たち営業マン自身も白衣を着させてもらえるぐらいの、雰囲気を作れますので、そういった意味では、いい意味でちょっと先生のお名前を利用させていただいている部分があるのかなと思うんですけども、やはりお客様も財産の総額大小関わらず通帳を見せるっていうことは、なかなか他人に対しては嫌がられると思うんですけども、日々営業してる中で坂本先生と一緒に行くと、通帳見せてくださいねって言った瞬間に持ってこられたりもしますので、ここが大きな違いなのかなというふうには思ってはいます。で、あとは本当にこれはすごく最近も増えてきてるんであれなんですけど、やっぱり詐欺を、働く方っていうのも非常に多いかなと思いますので、自分自身は大丈夫だよって言いつつも、いつ何時何かの間違いで情報が流出してしまったりとか、僕が任さすとかって意味ではないんですけども、そういったところっていうのも、やっぱり先生とか複数の方とお仕事をすることによって、健全性が保たれる、自分としても安心がある意味できるのかなっていう部分とかは大きいかなというふうには思ってますね。
坂本さん、ありがとうございます。坂本先生には次回の、第2回の方も参加していただけるということなので、今日は様々、ちょっと具体的な内容もお話ししていただきましたし、弁護士さんのメリット、また提供できるメリットと、また具体的な、弁護士さんのお話を伺わせていただきまして、ありがとうございました。ちょっと次回またさらに、ちょっと掘り下げて、赤尾さんの方からいくつかまた、ご質問させていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。本日は、ちょっと以上で、まだまだお話も伺いたいところもあるんですけれども、終了とさせていただければと思います。ありがとうございました。坂本先生も本日、第1回にご参加いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
赤尾さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ありがとうございます。